吉崎誠二、坂本慎太郎の思考のポートフォリオ。
皆さんこんにちは、吉崎誠二です。
皆さんこんにちは、ビーコミこと坂本です。
リスナーの皆さんこんにちは、あやぽんこと井上彩香です。この番組は資産運用で大切なポートフォリオ構築や投資家であれば考える資産のトータルバランス、組み入れたい投資商品について考えていく番組です。この番組のパーソナリティは不動産エコノミスト吉崎誠二さん、ビーコミさんこと坂本慎太郎さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、先週も告知しましたが、はい、5月12日土曜日にオンラインセミナーを実施します。
そうですね、
はい、吉崎さん、坂本さん、そして私が MC を務めさせていただきます。
すごい人が集まってるみたいですね。
そうそうそうそう、おかげさまでね、は
い、ものすごい人みたいですね。
盛り上がったセミナーができそうです、
はい、坂本さんとの講演ってちょうど1年ぶりぐらいですかね。
ああ、そうですね。そういえばそれもゲイツさんのセミナーで TI ハーバーを貸し切って一部やりましたけどね、
はいはいはい、船浮いた船の上で
これ、そうそうそう、
なんかすごい背景もこう、はい、なんか見栄えも良かったですよね。
言い切った見栄えでやらせていただきました
おしゃれな感じで、
はい、今回は、まあ、コロナ禍で終わ、はい、まあ、いろいろ一巡しました、うん、そしてこれから不動産市況がどうなっていくのかっていう話もしつつ、うん、あのワンルームマンション投資って、はい、まあ、ほとんどこう、まあ、一瞬影響ありましたけれども、うん、それがすぐ回復して戻ってきて、うんうん、今逆にコロナ前でもいい状況に来ているので、うん、その辺の数字をなぜなのかとか実際の数字を見ながら解説できたらなと思ってますね、
うん、そうですね。まあ、僕は株の話しようかなと思ってますけど、空気読まずですね、あの個別銘柄とですねセクターの話だけしようかなと思ってますけど、あの時間が30分なんでね、うん、
でもやっぱりビーコミさんはね株にお詳しいので、まあ、そうですね、期待している方たくさんいらっしゃると思います。
株の話いろいろ坂本さんしますけど、まあ、天才に近い当てぶりですから
ね。はい、そうですね。
いや、なんかないですよ。
最近でもやっぱ調子が良さそうです、
ね、本気出せばね、うん、あれなんですよ、うん、当てに行けるんですよ。だってずっと当てたら神になっちゃうから、
あら、
うん、それはやっぱ良くないですよ。
まだ
神にみんな盲信しちゃいますからね、はい、
プチ神ぐらいですからね。
そうそうそう、そのぐらい、そのぐらいでいいんですよ。本気出したら神でいいんですよ。
アイコンのでも MC も神のような MC をしていただけるんじゃないかなと思ってるんですけど、
ね、神神でございます今井ですということで始めましょうかね。
その方が気が楽かもしれない。
あんま噛まないよね。
いやいや、とんでもない、とんでもないです。、はいはい、まあ、ラジオではね聞けないような内容もプラスアルファで、
うん、セ
ミナーならではのお話を、ね、うん、聞けるのかなと。
あやぽんも来るんだっけ。
あの MC 私する
よろしくお願いします。
はい、
よろしくお願いします。
はい、
まあ、今日 T シャツで2人出てますけど、はい、こんちゃんはちゃんとしたジャケット着てね。
ジャケット着て T シャツだよ。去年もそうだったじゃないですか。
そうですね。あ、そうなんですね。はい、あのアンケートに答えると、うん、プレゼントもあるということで。
そうそう、いいですね。
はい、あの僕の電子書籍があるんで、うん、それをそのまま、まあ、PDF なんでどこでも見れるんですけど、
僕は去年がっつり書いたあの本を、
はい、
皆さんにプレゼントできたらなと思いますね。
はい、まあ、アンケートに答えるだけで、
はい、アイポンのプレゼントなんかないんですか。
ああ、じゃあ本番までにちょっと用意しておきます、はい、ありがとうございます。もう3日後に迫っているということで、番組ホームページから今すぐお申し込みをお願いいたします。でこの番組は YouTube でもご覧いただけます。動画についてはラジオ日経番組サイトからご覧ください。また番組ホームページからは随時質問などを受け付けています。番組宛てメール送信フォームからお願いします。それでは番組を進めていきましょう。不動産業界に新しい風を吹き込むゲイツの提供でお送りします。
攻めと守りの資産形成。
このコーナーでは資産形成に必要な攻めと守りの視点で株や FX などの動産に不動産など新たな投資対象を組み入れるポートフォリオ構築のポイントをメリットからデメリットまで幅広く考えていきたいと思います。さあ今日は新設住宅着工戸数について見ていきたいと思います。4月の新設住宅着工戸数が先月末に発表されました。国土交通省によりますと4月の新設住宅着工戸数は前年同月比で 7.1% 増だったということです。増えているんですね。
まあ、去年は新設は激悪でしたからね。
そうですね。
その反動っていうのがまあ大きいと思いますけれども、
ね、
う
ん、ほとんど止まってましたよね去年の4月は、
はい、うん、まあ、7万戸っていうことで、まあ、これあの単純にいくとまあ80何万戸ぐらい。
そうですね、1年間で言うとってことですね、はい、
毎月毎月、月単位で 12ヶ月分の集計を取っていくと、
はいはい、
移動の年累、年計、うん、移動年計ですよね、うんうん、取っていくと、うん、明らかにですね、今年の1月ぐらいから、うん、までは、うん、去年まではずっと落ちてたんですね、
はい、
それが、今年の1月ぐらいに入ってから、その移動年計でプラスになれてた、うん、ということなので、新設住宅着工コストでずっとこう落ちてきてる感じから、うんまあ、21年に入ったらかなり回復してきてるっていう感じだと思いますね。
2020年の新設住宅着工戸数件数10年ぶりの低水準だったということもあって、
そうですよね、
かなり低いかったんですね、
まあ、去年1年間の、まあ、コロナのこともあってイレギュラーな部分はあったとしても、その前の18年から19年の落ち込みもまあまああったので、うんまあ、それがやっとここに来て止まってきたなっていう感じなんだけど、うん、僕の本にも書いたんだけど、この話はコロナのことじゃなくてですね、書いたんだけど、住宅着工戸数ってせき止められるようなことがあれば、住宅ってある一定の需要があるので、せき止められるとその反動でパッと増えてくるっていうのがあるんですね。去年はある程度せき止め感があったんで、はいはい、21年は戻りつつあるってことなんだけど、これが長期的に戻るものなのか、うん、一時的なせき止めてパッと出た戻り分なのかっていうのはまだまだわからないっていう状況だと思いますね、う
ん、あれもこれ一昔前はね、100万戸とかいうのが結構普通だったんですけどね、
100万戸を切ったのは2009年以降、
うんうん、そうリーマンショックの影響だと僕は思ってたんですけど、
はいはい、2008年までは100万戸超えてたんです、
うん、そうなんですよね、はい、
2008年の2009年が100万戸を切るんだけど、うんうん、その前100万戸を切ったのって昭和42年ですか、
うん、そうなんですね、
はい、
だからずっと100万戸あるのが普通だったんですよ、うん、この日本の住宅通
信今ね、だから消費税増税の、5から8に上がった時に1回ポンと上がるんですけど、それでもう98万戸ぐらいだった
ので、戻れなかった、
100万戸まで戻らなかったんですね。
100万戸の壁があったんですかね、
まあ、その時そうですね、まあ、だけど一方で、18年19年20年のこうガタガタっと落ちてきたこの流れでは、一番大きかったのは貸し屋の着工戸数が下がったことね。で18年って結構やっぱり貸し屋がピークぐらいに来てて、その後半ぐらいから、夏過ぎたぐらいからガタガタガタっとしてきて、やっぱり融資の問題とかもあって厳しかったんですね。
ありましたね。
それが随分回復してきてて、融資姿勢もだいぶ緩和されてたっていうのが今の状態じゃないかなと思いますね。
やっぱりその中古住宅志向というのも今まではトレンドにあったと思うんですが、それは変わらないんですかね、今後も。
中古のがトレンドというよりも新築、うん、特に新築マンションの価格がすごく上がってきているので、中古に流れているっていうことが、これマンションだと思います。ただ一戸建て、戸建ての、価格はそれほど大きく上昇してないので、郊外ちょっと上がってますけど、都心ではそんなに上がって、都市部ではそんなに上がってないので、そういう意味で中古回帰というよりも新築の、マンション価格の上昇っていうのは中古に流れている原因だと思いますね。で一方でやっぱ新設住宅着工戸数がここ数年ずっと良くないのは、適地がなくなったことだと思いますね。
ああ、適した土地がないと、
はい、適した土地がないってことだと思います、うんうん、マンションもすごい出しましたからね。
しましたね、
まあ、適地がないって話なんだけど、適地をどんどん作ってる場所もあって、これよく喋ってる湾岸エリアですね、埋め立てたらどんどん適地ができていくということで、はあはあ、適地がちょっと増えているところもあるんだけど、普通のっていうか埋め立てじゃないところにおいては適地がものすごく減ってきているってことだと思いますね。
なるほど。
埋め立てれば土地はできるとおっしゃっていましたもんね、
は
い、
いや昔は山を削ればニュータウンができる、はい、
ありましたね。
今は海を埋めればマンションが建つってことですね。
今後この増加傾向は続いていくんですかね。
さっき喋ったように、貸し屋の戻り加減がどれぐらいなのか、貸し屋の戻り加減の一番大きな要素を握っているのは多分地方都市だと思いますね、はい、人口が将来的に減少してきて、もうすでに減少してきている、はい、世帯数も地方では減少し始めている、その中で新設着工、貸し屋の着工個数をどこまで戻るかなんだけど、一番のキーワードは多分古い賃貸住宅がどれぐらい建て直されるかだと思いますね。すごい空き家率ってすごく上がってきてるとは言われても、はい、とは言っても 13% ぐらいなんだけど、その多くがやっぱり古い建物ですね、古いものが、都心なんか見てると古い家があったら大体こう潰されてなんかマンション建ったりしますよね、都心を歩いてると、地方ではそんな感じじゃなくて、やはり地方都市における なんかスクラップ&ビルドじゃないけど、はい、立て直しの流れが進んできていない、
うん、
というのもやっぱり需要が先細りするかもねっていう思いがあるのかなというふうに思いますね。
戸建てが昔より持つようになったっていうのもあるんですかね。
ありますね。
そこのサイクルがこう伸びたっていうのもあるのかなと思いながら見てましたけど、
はい、まあ、でも一方で見てるとマンション、うん、新築マンション、うん、分譲っていうカテゴリーに新設住宅着工戸数では入ってるんだけど、はい、マンションの数がやっぱり伸びてこれない、これがやっぱり適地不足だと思いますね。需要はあると思いますけれども、
はいはい
はい、
まあ、家を買おうとする人が増えてる、まあ、需要は増えて、
ね、需要ある程度あると思います、うん、あの都市部においては、
うん、
はい、でやっぱり高額物件は結構動いてますので、
はい、
はい、いろいろ、まあ、また改めてお話してもいいかもしれないけど、そんな中で、うん、まあ、ちょっと手抜き工事発覚したりとかね、うん、すごい今あんまり工事がないけど、すごい話題になっている、あるディベロッパーが作った、あのすごい東京の一等地に作った物件が大問題になってるやつが、うん、あのほとんど建て直すかもしれないという今話題になってますけど、まあ、そういう少しこういう時期に建てられた物件というのはその可能性が散見されるということで、物件に対する目利きというのは結構重要になってくるかもしれないですね。
それ難しいですね。
そうなんですよ。
そうですよね。マンション買おうと思ってもそこまで調べる人もなかなか、
うん、
一応開示しなきゃ情報を入れなきゃいけないハザードマップとかもちょっとずつ増えてきたんですけど、なかなかそれだけじゃね、
あ、手抜き工事とかね、
分からないですもんね。
この新設住宅着工戸数が増えたという、こうデータを見ると、うん、今後の景気の拡大などにもつながってくる。
もちろんそうですよね、
うん、
あの住宅着工戸数が増えると、当然例えばカーテンを買ったり照明買ったり家具を買ったりしますので、うん、結構裾野が広いわけで、
うん、
これはやっぱりアメリカでも日本でもそうだけど、住宅着工戸数の動きっていうのは経済には大きな影響を与えてくるんじゃないかなと思いますね、うん、ま
あ、それは嬉しいです、ね、
重要指標の一つですからね、
うん、そうそうそう、
はい、
ビーコミさんもこれはチェックされてる。
あ、これは、はい、まあ、日本の中で、まあ、あんまり日本の指標チェックしてもしょうがないよっていう話はするんですけど、まあ、これはもう住宅セクターの業績にもろに関わってくるので、はい、まあ、たださっきみたいな80万戸70万戸っていう形じゃなくて、その内訳ですよね、貸し屋とか、まあ、あとはその分譲住宅とか、だからそこの部分も見ていくことが大事だねというところですかね。
あ、うん、僕 の、 あの朝の840の番組でも、はい、毎月大体これネタは新設住宅工、うんうん、着工コストの数字ってお話をするんだけど、はいはい、日本もアメリカも、うんうんうん、やっぱ結構裾野が広い、
うんうん、
あとね、失業率とかにも結構関わってくるから、関わる人口も
多いんですよね。
多いんで、そ
う、だからさ、ね、公共投資を結構こういう建設セクターにするんだよ、
う
ん、
そうですね、
でそうすると裾野が広いから、で、まあ、それをで箱物ばっかり作ってちょっと問題になっちゃったけど、まあ、今でも結構そういう政策が通るし、うん、まあ、それはね、国土強靭化とか災害対策とかもあるから、うんうんうん、働き遠いからやっぱりこう常数効果っていうんですけど、また話がちょっと難しくなってきますけどね、うん、だ、使ったお金がどのぐらい行き渡るかっていうのが、まあ、建設はあるんだよねと、人が多いからあるというのもありますね。
経済学久々ですね、
うん、上数効果上数効果、
はい、
これ2ヶ月連続で増加しているということで、また6月の統計 も、
ね、6月もそうだけど、注目は9月、うん、10月ですね。
ああ
の夏、8月って結構もともと悪いんですね、
う
ん、
ほうほうほう、夏だから休みだし、
うん、で一方で4、5、6月は去年は緊急事態宣言の1回目だったこともあって、かなり落ちてるんですね。夏を経て秋口ぐらいの数字って少し戻りつつあったんだよ、うん、その時の数字と今年の、うん、去年のその数字と今年の数字がどれぐらい違いがあるのかは要注意なんで、また9月頃の数字が出たら取り上げてみればいいんじゃないかなという気がしますね、
はい、以上攻めと守りの資産形成でした。ここでゲイツからのお知らせです。
吉崎誠二、坂本慎太郎の至高のポートフォリオ。
ゲイツは AI とビッグデータによる不動産テクノロジーカンパニーです。60万件以上のビッグデータから厳選した中古のワンルームマンションをダイレクト販売。 AI による最適な物件紹介で不動産投資を充実サポート。入居率 99% の管理はスマホからいつでも確認できます。テクノロジーで不動産投資をワンストップでサポートするゲイツ。オンラインでどのくらいの投資が可能か無料相談も可能。無料セミナーのお申し込み詳細は番組サイト右側のバナーからどうぞ。 不動産投資には空室リスク、価格下落リスクなど様々なリスクがあります。ワンルームマンション投資にかかる最終決定はご自身の判断でなさっていただくようお願いします。ゲイツ株式会社。
なるほど、納得。不動産商品ガイド。
ここでは多様化する不動産商品についてプロの視点から解説するコーナーです。さあ、坂本さん、今日はどんなお話をしていきますか。
はい、今日はですね、Jリートがですね、久しぶりに、新規上場するということですけど、まあ、このリートがですね、なかなか面白いですね、東海道リート投資法人という、まあ、名前なんですけど、これはなかなか、なんだろう、二人で社名とか、社名というか、スポンサーの名前がついてるパターンが多いかなと思うんですけど、なんか、地名がついてるっていう、地名では、東海道って地名なのかっていうのもありますけど、
地域名。
地域名ですね。それから道路の名前かっていう、まあまあ、話だって、道の名前かっていうところなんですけど。
ということは、そちらの方のリートなんですね。
そうですね。リートなんですね。わかりやすいです。で、これで J リートは63銘柄になる予定ですと、はい、いうことですね。
1年6ヶ月ぶりの上昇になると。
まあ、ちょっとコロナでやっぱりね、審査の部分もまあ戸惑っていたりとか、まあ、物件の評価価値がどうなのっていうのもあったから、なかなかここが進まなかったんですけど、これからあれですかね、吉崎さん、増えてくるんですかね、やっぱり。
あ、そうだと思いますね。う
ん、まあ、はい、させたいところたくさんありますからね、はい、まあ、これをまあ志望にするかっていうのも話も、あこぼんするかってあるんですけど、まあ、その話は今日は、置いておいて。でですね、このですね、東海道リート法人についてですね、吉崎さんに解説いただこうかなと思うんですけど、うん、よろしくお願いします。
あのこれ静岡、はい、メインのリートで、うん、あさっき坂本さんがお話したように東海道リート、はい、まあ、確かに東海道新幹線を東京から、うん、大阪まで行くと、うん、最も長い時間を費やすのは静岡県、うん、はい、ということも
高速を大阪方面にこっち東京から走ってもえらい静岡長いなっていつも思うんですけど
ということでは、はい、あ、まあ、ある意味、まあ、静岡系リートって感じだと思います。で、うん、地方リートっていうと、まあ、多分一番地方、ザ・地方リートっていうと、福岡リート。
そうですね、はい、福岡リート
が、ね、福岡地所さん、地所さんがあのメインでやってる、福岡リートがありますよね。はい、で、この東海道リートは、吉根さんっていう、はい、5280です
よね。建設系の。
建設系の、はい。最近の動き、僕は株の専門家じゃありませんので、動きはよく知りませんが。はい、
今日は1086円。
日にちは、何日、6月4日の引け値、
ね。6月4日の大引けで1086円でした、
はい。それほどなんかね、見てたら、あんまり大きく上がってる感じじゃなかったね。
そうですね、足元は、はい、あの安定した推移というところですね。
うん、もう一つ、地方リートというと、阪神、阪急ですね。
はい、あはははは。はい、
があのリート法人であります、関西主体のやつ。あと、これあの、もともとあの MID とか、松下興産がやってたやつとか、はいはいはいはい、くっついたやつですけど、まあ、これがあるということです。で、静岡を核とする産業地域である静岡、愛知、三重、まあ、静岡をメインとしてるところがいいですよね。東海リートみたいなイメージなんだよね、多分ね、だからイメージで言うとね。
今まではあったんですか？
ないんですよ、
こういった静岡リート。
これなかったんです。
なかったんですね。
はい、で、地方メイン、地方を多くいろいろやってますよっていうのは何個かあったんですよね。だけど、今回はもうこのエリアに絞っていきますっていうのでいくと、先ほど言った、はい、福岡、そして阪神、阪急っていう関西系のリート。っていう、まあ、3つ目という感じになるんじゃないかなというふうに思いますね、うん、
は
い、
スポンサーは結構勢ぞろいみたいですよ。あの、まあ、中部電力とか、うん、静岡ガスとか、あとは地元の建設です
とか、あ、ね、静岡、鈴代さんとか、
はい、鈴入ってます、物流入ってます、はい、もちろん、はい、はい、であと静岡銀行とか、うん、入ってますね。だからある意味物流施設も入るかもしれないなと思いながら、
物流が予定では物流でやっぱ2割超えるぐらい、
ああそうですか、
はい、という感じで入っている。
あとなんか底地がなかったでしたっけ、
そこしが、はい、4割近く入って
る。そうそう、これちょっと珍しいというか、はい、これ何なのかなっていうのも含め、今日ちょっとあんまり時間がないので、まあ、上場してからですね、
う
ん、
そうですね、
あの、まあ、上場記念でもないですけど、はい、もう少し解説していきたいなと思っていて。
は
い、
でこれ、僕は今回取り上げようよってディレクターさんに言った理由は、はい、やはり地方リートって、やっぱ地方の再生にはかなりあの、はい、起爆剤になるんじゃないかなと思っていて、うんうんうん、ね、アイポン出身の新潟、うん、
はい、
新潟リードとかできたりとかですね、まあ、ちょっと雪対策どうするんだとかあるかもしれないけど、うん、はい、 あの他にも仙台リードができてもいいと思うし、うんうんうん、広島リードができてもいいと思う、うんうん、まあ、広島リード若干近いのありますけど、
う
ん、
そうです、はい、建設会社というか不動産会社にスポンサーってなりますね、
はい、のがあるんだけど、まあ、それを高松リードができてもいいと思うし、うん、地方のそこそこでっかいようなところ、まあ、イメージで言うとあの少し前あの決勝やってたけど、うん、あのバスケットボールリーグをやるようなところとか、はいはい、ああいうようなところ、あのサッカーの地方にいっぱい、うん、あのチームがありますけど、ああいうあたりにどんどんリードができてくればですね、うん、そこに投資をしたい人って結構いると思うので、うん、地方リードって僕はすごく注目していて、うん、単純なその業界の活性化だけじゃなくて、その地域地域の活性化にも、リートが一役を担うんじゃないかなっていうふうに思っているってことですね。
こう自分のポートフォリオの中に地方リートを入れるメリットとか、
はい、まずこれ一つはやっぱりあの、うん、この東海道リートのまあ逆みたいな話なんだけど、うん、地震が来たらどうなるのとか、
あ
とか、エリアエリアでいうと、例えばもしかすると富士山が爆発すると、うん、このエリア厳しいねとか、うん、いろいろあるかもしれないんだけど、そのそういうあの地方における逆張りを張っていくっていうのはありかもしれないなっていうふうに思います。
なるほど。
ちょっとやっぱり価格がある程度こう動くと思うんですよ。あの大型オフィスリートじゃないので、
はいはいはいはい、
そういう意味じゃ投資とすれば投資策とすれば面白いんじゃないかなっていうふうに思いますね。
はい、
まあ、多分これどうかね、うん、組み込む機関投資家もいるんじゃないかな
って。そうですね、まあ、あとは中身のポートフォリオもまあちゃんと見たいとは思うんですけど、だから自分のポートフォリオなんか地域という入れ方もいいけど、まあ、どっちかというとその、ね、オフィスを入れたいとか、うん、レジデンシャル入れたいとか商業入れたいとかいろんなニーズもあるので、まあ、そこを見て分散という意味ではいいのかなと思いますけどね、
うんうんうんうん、はい、皆さんのポートフォリオにも、ね、組み込んで、まあ、これから行かれる
1年半ぶりの新規リートですよね、うん、結構話題にはなってますよ ね、
すね、
はい、かなりね、はい、
6月22日上場予定と、
はい、初ね、ちょっと注目、はい、ですね、まあ、また取り上げてみたらいいんじゃないかなって気がしますね、う
ん、以上なるほど納得不動産商品ガイドでした。
馬淵麻里子の5分で教えてベンチャー社長。
このコーナーはこれからの日本で活躍を期待される起業家、ベンチャー社長に焦点を当てていきます。これからの成長企業のキーワードが分かれば、投資の視点としてもきっと役立つはずです。今日は株式投資型、クラウドファンディング最大手のファンディーノで紹介しているベンチャー企業、株式会社マザープラス、辰巳房子さんの登場です。ここからのナビゲーターはフィスコアナリスト馬淵麻里子さんです。今日もよろしくお願いします。
お願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。マザープラスはですね、企業が主婦の意見をマーケティングや商品開発に反映できるようにサービスを提供しています。でそれによって主婦が子育ての合間に、まあ、やりたい仕事ができる、そういうふうなサービスになっています。で辰巳社長、創業はどんなきっかけだったんでしょうか。
私自身お母さんになったことが、はい、まあ、大きなきっかけなんですけども、それまで専業主婦をずっとしてまして、子供ができた瞬間自分の名前が呼ばれなくなる、うん、社会からどんどんどんどんこう遠ざかっていく自分の中で、うん、子供がいながらでも社会と携われることってあるんじゃないかなということで、うん、自宅で小さなベビーマッサージの教室をするところからスタートさせていただきました。その後ですね、あのおかげさまで大盛況に、その大盛会の教室になりまして、うん、2年で500人ぐらいの生徒さんが通ってくれるような、うん、あの教室になったんですけども、うん、その私がそのベビーマの教室をする時のように、たくさんのお母さんがこう自分の未来に不安をで苛まれている姿を見た時に、うん、ああこれは私事で終わっちゃダメだなと思って、この赤ちゃんを抱っこしたママたちにたった3万円でも稼げる仕組みを作れたら、ママをちゃんとしながら、ああどんなにこうお母さんになりたいと思う人が多くなるんだろうと思って、3万円稼いだ人は次10万円行きたくなるじゃないですか、うん、10万円行けた人はもう次どんどんどんどんこの成功体験を重ねていく、そのファーストステップを私はマザープラスで応援したいなと思いました。
素晴らしい理念、
ね、ありがとうございます、
うん、そこもさんいかがですか。
そうですね、はい、まあ、消費のメインといいますか、うん、まあ、家計のメインは、まあ、あの まあ、男と、まあ、旦那と、まあ、奥様、妻の方がいて、で、まあ、どちらが財布握ってますかっていうと、うん、ほとんど女性側が握ってるパターンが多いと思うんですけど、ね、うん、まあ、これはですね、まあ、主婦の方って、まあ、その財布持っていて、普通に多分、まあ、やりくりしてると思うんですけど、それに、まあ、田中さんおっしゃったような、まあ、さらなるインカムがあると、まあ、もっとやりたくなるというふうになると思うんですけど、どういうですね、まあ、そのファーストステップを皆さん取られるのかっていうのを教えていただけたらと思います。
そうですね、私たちが、まあ、イベントとかも、まあ、開催させていただいたりはしたんですけども、塚本さんのおっしゃる通り、大半の家庭は主婦が財布を握ってるんですね。私は創業は大阪なので、大阪の主婦の財布を開けるっていうことはもう本当に一筋縄ではいかないぐらい、ドケチなので、
女性ですから
大変なことなんです、はい、でもその財布を開ける瞬間っていうのは答えでしかないと、それを企業様に声として持っていこうっていうのが私たちの事業の根幹なんですよ。だからお金をその、ママたちの声っていうのはすごく価値があって、それは収入を得れるぐらいになるんだよっていうような、ものをもらったからってただでこと発言するとかじゃなくって、ちゃんとそこには価値があるんだから、それなりの対価をもらいましょうねっていうことを私たちのコンセプトとしてやらせていただいて、企業から仕事をいただき、それをお母さんたちで、希釈して、そして私たちが納品するという、でそこにはお母さんたちに、まあ、ビビたるもんですけども、対価をちゃんとお支払いするという、そういう社会へのつながり的な仕事をさせていただいてます。
どれぐらいの方が登録されていて、その方々ってどういうふうな形で集まってこられるんですか？
私たちは全国的に10万人の会員組織になっています。どういったふうに集まるかというと、ほとんどがそうですね、口コミと、そして私たちが全国で開催するイベントがあるんです。ママの夢サミットというそのイベントを通して、どんどんどんどんインフルエンサーが広がったっていう感じですね。いかんせその広告とかそういうものを出すことは一切なく、芸能人の方がね、これいいよって言ったら、やっぱり芸能人だからっていう感じなんですけど、隣の奥さんが言うとやっぱりそれってすごく信憑性があって、そういうような口コミを私はずっともう創業当時から大事にして、ある意味口コミをその出す、なんていうの、出す空爆をするような仕掛けばっかり考えてます。
なるほど。基本的には収入的には企業からのいろんな広告費をもらうってこと？
そうですね、オンラインサロンとかもやってるんです。それはお母さんからちゃんと費用をいただくようにしてますけど、基本、企業様のそういうマーケティングの周りのお仕事をやらせていただくということが、ベースになってます。
お客さんはお金を払う側 の集客ってどうやってするんですか？
それは私たち のホームページでとか SNS を活用して集客をさせていただいてます。
そういう会社がお願いしたいという形で来る、
はい、
なるほど。
まだまだお伺いしたいことたくさんあるんですが、ラジオタイムここまでとなります。YouTube 延長配信で今後の展開など詳しく深掘りしていきたいと思います。来週のベンチャー企業はダブル技研株式会社和田博さんが登場します。お楽しみに。さあ、番組もそろそろお別れのお時間です。この後は YouTube 延長配信でお楽しみください。ラジオの前の皆さん、また来週です。株式 FX をはじめ、不動産、クラウドファンディングなど投資商品はすべて元本が保証されるものではなく、リスクを伴うものです。投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。不動産業界に新しい風を吹き込むゲイツの提供でお送りしました。